ちょうど先日東京行ってきまして、
ほう、
GitHub Universe Recap 東京2024っていうイベントがあったんで行ってきました。
はいはい。
水曜日くらいにあったんですけど。
はい。土平日。はい。
土平日ですね。で、まあ昼からあったんで、まあ朝悠々と行ったんですけど、
うん、
まあ言うても奈良近辺だとちょっと遠すぎて、なかなか遠かったんですが、まあまあ、うん、行ってきて結構面白いネタもいっぱいあったので、まあまあくらついでにそのまま本編突入しつつその辺の話をしたいなと思ってます。
はい
はい。まずイベントの趣旨なんですけど、本国アメリカで GitHub Universe というイベントがありました。まあどういうイベントかというと、 GitHub がやっている、新しいアップデートのイベントで、まあ、Google とか Apple さんとかがよくやってるような、まあ、そういうデベロッパーズ系のイベントだったりします。で、最近だと生成 AI を使ったソースコードの開発っていうのは非常に盛んに行われるようになってきている中で、 GitHub Copilot っていうのがそういった生成 AI を使ったソースコード開発の中で最も先駆けて手掛けてきたっていったところもあって、GitHub さんのその生成 AI の取り組みっていうのは非常に注目を集めているところでした。で、実際 GitHub Universe でかなり面白いアップデートがいっぱい出てきていて、じゃあそれを取りまとめたリキャップということで、ね、日本でも紹介しようよということであったイベントになります。結構1000人ぐらいの方かなが来られていて、まあ、基調講演等といろいろありましたという感じのイベントで、スポンサーの方とかなんかいくつか会社さんが来られていてっていうような雰囲気のイベントでした。まあ、そんなに大きい会場ではなかったんですけれども、まあ、エンジニアの方々が集まって、かなりソースコードを普段からガリガリ開発されているような、そんな人たちが集まるようなイベントでした。で、イベントの趣旨としてはやっぱり GitHub としてはコパイロットがすごい今伸びているところなので、ここを集中的にアップデートしてきましたよっていうような内容になっていて、まあせっかくなのでそのセッションの中でも個人的に特に面白かった2つのセッションのスライドをベースに話をしたいなと思います。一つが GitHub コパイロット VS コードで使いこなすっていう柳原さんのスライドで、まあマイクロソフトの方なんですけれども、マイクロソフトは GitHub を買収していて、GitHub との連携というのを非常に強化してきている中で、マイクロソフトが出しているテキストエディターである VS コードもかなり GitHub コパイロットと連携が進んでいますと。VS コード自体が最近出してきているアップデートも GitHub コパイロットの連携性を強化するような、まあ、そんなアップデートがいっぱい入ってきているので、そのVS コードのアップデートの紹介と GitHub Copilot でこんなことできるようになったよっていうような、まあ、そんな紹介をされていたところです。で、まず一番大きいのがですね、GitHub Copilot における Open Editor という機能です。スライドで言うとどこかな、わ、失礼、うん、あれ見つかんない、まあいいやオープンエディットセッションが作れるようになりました。どういうものかというとですね、今まで、VS コード上で GitHub Copilot を使うときっていうのは、VS コードの上の方にある GitHub Copilot 君のアイコンをポチッと押して右側に Copilot のチャットが出てきますと。で、そこでチャット GPT よろしく、こういうことしたいんだけどって聞くと、チャットベースでこれはどうですかみたいなコードを出してくれるっていうようなものがメイン機能でした。で、その中でですね、シャープコマンドを入れたりアットコマンドを入れたりすることでどの範囲をどう見てもらうかとか、まあ、いろんなことが工夫できるようにはなっていたっていうのがこれまででした。で、今回新しく追加されたオープンエディットセッション、オープンコパイロットエディットってやつですねについては、その専用の、編集チャット画面に行きまして、まあ、右のチャットライン 画面が差し替わるような形ではあるんですけれども、まあ、専用のエディット画面になりますと。でチャットをすると、実際今見ているコードの方が直接編集されるというような機能ですね。以前あのチャット GPT の機能でチャット GPT キャンバスというものを紹介させてもらって、チャットしながら実際の修正されるコードを横目に見るみたいな、まあ、そんな機能を紹介させてもらったと思うんですけれども、それが、VS コード上で GitHub コパイロットを使うとできるというような機能です。ただ GitHub コパイロットはチャット GPT キャンバスのさらに上を行ってまして、今開いているファイル以外も含めて複数のファイルにまたがって同時編集を一気にやってくれます。なので、まあ、よくあるプログラミングの構造として A というクラス、 B というクラス、 C というクラスがあって、それぞれアルファみたいなクラスを継承して ABC っていうのが作られてますみたいな時に、A のコードを見ながらここをこう直したいんだけどっていうと、アルファの方とか、まあ、BC で使ってる他のところみたいなところまで波及して一気に直してくれたりとか、まあ、そんなことができるような機能になっています。またその機能を使うにあたってですね、まあ、どの範囲まで一気に直してもらいたいかっていうのをこちらで意図的にこのファイルとこのファイルとこのファイルみたいに追加できるようになっていて、それが簡単なワークセットというか、まあ、この範囲で見てくれっていうのが明示的にできるようになるので、より生成 AI とその作業者の間でのコミュニケーションっていうのがやりやすくなるというようなところで、非常に便利なアップデートが来ていました。あとはですね、VS コードってこれまで検索するときはあのグレープ検索と呼ばれているようなキーワードが完全一致しているファイルとか、まあ、そういったものを見つけてくるっていうのが検索だったんですけれども、そこもコパイロットによる検索が追加されておりまして、まあ検索でどうも見つからないってことは今までもあったと思うんですけれども、そこでちょっと追加でもう少し、GitHub さん、コパイロットさんに探してほしいっていうのをクリックするとですね、まあ、関連しそうなものっていうのを出してくれる、セマンティック検索といったような、関連性のある検索っていうのができるようになっています。これ何がいいかというとですね、まあ、なんとなく機能とかこういう話だったよなというのは覚えてるけど、明確にその関数の単語だったりっていうのは思い出せないみたいな時はよくあると思うんですけれども、そういうのも引っ掛けてくれるようになるので、よりあの VS コード内の検索性が高まっているかなというところになります。はい、まあ、他にもいろいろ大きなアップデートあるんですけど、全部語り出すとそれこそあの本家のイベントと同じくらいの時間を喋らなきゃいけなくなるので、まあ、あの特に面白かった2点の紹介だけしときます。でもう一つのセッションの方も合わせて喋りきって、あの覚えてるか分かんないけど、まあ、最後まで喋りきってから質問を受け付けようと思うんですが、もう一つ面白かったのが、脆弱性、お前はすでに修正されている AI で高等席やにということで、中瀬さんから紹介された GitHub エンジニアの方のスライドです。でこれはですね、GitHub の方で、提供されているアドバンスドセキュリティを対象としたような大きなアップデートになります。GitHub ではですね、オープンソース界隈でいろんなセキュリティの問題が起きていることを踏まえて、 GitHub 自身がいろんなセキュリティサービスを提供していって、 GitHub 上で公開されているリポジトリ群をより安全なものにしていこうという活動を進めてらっしゃいます。でその中でアドバンスドセキュリティというのは、会社で使おうとすると有料で、オープンなパブリックリポジトリだったら無償で使える高度なセキュア機能になっています。でその高度なセキュア機能で今回どういうアップデートが来たかなんですけれども、従来のセキュリティ対策っていうのは今のソースコードに対してこんなのが問題じゃないかなとか、この使ってるライブラリにはこんな脆弱性あるんじゃないかなっていうのを検出してくれるまでが従来のセキュリティ対策ツールの限界でした。で今回、GitHub コパイロットとして提供されてきたアドバンスセキュリティでは、Found means fixed ということで、そうやって見つかった問題に対して修正提案するところまでいきましょうというのが大きなアップデートになっています。先ほど言ったような利用しているライブラリのバージョンが古かったりとか、それに脆弱性があるってなったら新しいバージョンの提案をしてくれます。で まあ、普通だとその提案くらいまでなんですけれども、まあ、よくあると思うんですが、プログラミング言語とか使っているライブラリっていうのはバージョンアップするとそれに伴って、内部の使っている関数だとか呼び出せるものっていうのも変わっていたり、引数が変わっていたりして、まあ、そのままバージョンを上げて、問題なくコンパイルできる、ビルドできるってことはあんまりなくて、まあ、関係するところは全部直してからしか、バージョンアップができないっていうのが基本的な考え方になるんですけれども、今回コパイロットではその影響範囲っていうのも調べて、修正するべき関数の呼び出し部分、その辺も全部修正した上での提案を出してきてくれるというところで大きなアップデートになっています。でですね、そのセキュリティのチェック範囲っていうのが、あの脆弱性の含んだライブラリーとかコードスキャニング、コードの中でのここが危ないんじゃないかっていうものだとか、あとは、シークレット的なものが含まれているもの、機微情報的なものがこれに埋め込まれているよっていうものを検出して修正してくれたりとか、まあ、そういったものもやってくれます。でここでさらに大きなアップデートが追加されていて、それもすごいんですが、コードがガイドラインの機能が追加されました。どっかに出てくるかな、コードガイドライン、横か、あ、この資料にないか。コードガイドラインという機能が追加されて、何かというとですね、まあ、リポジトリはそれぞれ用意したとしても、一般的なセキュリティのルール以外にも自社で管理するべきルールっていうのがいろいろありますと。まあ、あのファイルの命名則だったり変数の命名則だったり、あとはあのパフォーマンス上こういうものを気にしてますとか、デザインパターンとしてこういうものを踏襲してますとか、他の資産としてこういうものがあるからこれに習って書きましょうとか、まあ、そんないろんなルールがあって、そういったのも、まあ、スパゲッティコード化して読めなくなるという意味のセキュリティリスクを抑えるために非常に重要なわけですけれども、これまではですね、そういうコーディングルールってあってもですね、なかなか人間がそれに頑張って合わせ込むしかなくて、それの追従能力が問われてたりしてうまくいきませんでしたと。で今回 GitHub が用意してくれたこのコードガイドラインは、日本語とかのテキスト文書でこういうのはダメよ、こういうのはダメよみたいな箇条書きで書いたりとか、そのマークダウンみたいな自然言語で、こういう風な設計方針になってますみたいなことを書いておいて適用するとですね、 GitHub コパイロットが実際にあのプルリクエストというか編集されようとしているコードの内容を見て、そういったコードガイドラインに合ってるかどうかっていうのを見てくれますと。で間違ってたらそれの修正提案までしてくれるというのが追加されました。なので、セキュリティや社内ルールにのっとった、当たり前のようにそれ最低限のラインとして超えなきゃいけないことというのは GitHub コパイロット上で全て提案という形でどんどんどんどん補正提案してくれるので、開発者はそういったルールっていうのを細かく熟知したりしなくても、その開発プラットフォーム上で作業しさえすれば、どんどんどんどんあの提案という形で、修正していけて、その提案の中身を理解していけばいくほど勝手にあのそういったルールや、作業するべきセキュアなコードの書き方っていうのも学んでいけるということで、非常に GitHub コパイロットが開発者の、サポートを してくれるような、そういう世界がようやく作れつつありますよということで、大きなアップデートとして紹介されてました。なので GitHub コパイロットは全体的にですね、開発者をより楽に、より安全な行動をよりたくさん生むための支援機能がどんどん追加されてきていて、ここまで作り込まれている他社のサービスではないので、まだまだデファクトスタンダードというか、最も生成 AI をコード開発に取り組んでいるのは GitHub であるということは間違いないなと思わせるような発表でした。はい、以上長くなりましたが紹介でした。
はい、最初の方に戻りますと、
はいはい、
その別ウィンドウで表示するっていうのはチャットインザセカンダリーサイドバーってやつ ですかね。チャットインザセグマ19ページかな。
いや、これ
ではない、
これではない、これはまた別、あの、うん、この話はすごいしょぼい話でなんか物々しく1ページも撮ってますけど、うん、あの VS コードの中で GitHub コパイロットチャットを開くと以前は左側に出てました、
はいはい、
でそれを右側に移しましたよっていうだけの話なんですけど、まあ、なんでかっていうと、はい、左側はいろんなメニューがあってファイルを開くためのエクスプローラーだったりとか検索のためのサーチだったりとか、まあ、いろいろメニューを切り替えるものですと。一方でチャットというのは常に開いていて常にあのすぐアクセスしたいものであるということで、左側で切り替えるには邪魔でしょうということで右側に持ってきましたっていう話です。
ああ、なるほどね。
うん
うん、まあいいか、はい、
そこで言うとコパイロットエディッツが多分正しいかな。なんかデモの中で多分埋もれちゃってる気がします。
あ、はいはいはい、
はい、
そうですね。んー、まあここら辺その協力になりましたよっていうのはいい話かなと思ってまして、まあ純粋に、うんうん、これ聞いてて思ったんですけど、なんだっけな、うんうん、あの昔GitHub コパイロットの話をしてた時に、
うん、
なんていうの、 GitHub がそこら辺を提供しても結局のところ、うん、その開発環境上で動かすと、うんうん、なんていうのかな、プラスアルファでそのGitHub コパイロットを使うことになるからめんどくさくないっていう話をしてたんですけど、そこら辺は今どういう感じなんですか、うん、これ。
GitHub 上でしか使えない GitHub コパイロットの機能がローカルで使えないので、結局クラウドに上げてからでしか作業ができなくてめんどくさいっていう話だったかなと思うんですけど、うん、その点もあのめちゃくちゃいい指摘で、この資料の中、まあ資料の中では言ってないかもしれないけど、発表の中で言われてたのは、先ほどあったような提案系の結果っていうのはローカルでもちゃんと編集できるようになってますし、ちょっと紹介しきれなくて省いたんですけど、そのコードの編集のプルリクエストみたいなのを発行した時に、GitHub コパイロットがそのコード内容を見てレビューしてこれダメなんじゃないって提案してくれる機能とかも今回リリースされてるんですけど、そういったのも全部ローカルで動かせるように VS コードがアップデートされました。
なるほど、
今回、
はい、
今回からですね、
うん、はいはいはい、
なので、マジで今タイムリーにようやく今おっしゃってくれたような課題、結局クラウドで全部ポチポチしないといけなくてローカルの開発では恩恵が受けられないみたいな世界は卒業しようとしつつあるっていうのがまさに今って感じです。
うーん、いやー、いいですね。そういう、そこら辺がやっぱ気になるところだったんで、まあ、その上で機能もいいということになれば、うん、だいぶ開発者としては嬉しいんじゃないかなと思いますね、はい、
うんうん、
で後半で言ってたそのなんだろう、技術使用書みたいなのを AI が勝手に読み込んで、
うん、
そのでリスクのあるところだったら勝手に提案してくれるっていうのはかなりありがたいなと思いますね、うん、ここら辺、うーん、まあ使ってみんとわからんかもっていう感じになるかもしれないですけど、
うんうん、
なんだろう、でも結局のところその責任は人間が取るからコードレビュアーが結局見ることになって二度手間なのかなって気もせんでもなかったですけど、
うんうん、
どうなんでしょう、そこら辺は。まあとは言ってもコードレビューの時にあ、ここも違うここも違うここも違うってならんだけでも十分有用なのかなっていう気もしますけど、開発者としてはどうなんでしょうね、そこら辺。
まあ難しいところで、レビューアーが十分な時間を割けるんであれば無駄っていうのはその通りだと思います。で、問題なのはレビューアーが、 もう今すごく回転数の高さを求められているので、最低限のレビュー時間しか割けないことが増えてるんですよね。
はいはい。
で、そうすると最低限のレビューでしたいところっていうのは、本質的な設計方針との齟齬がないか、将来的に致命的な禍根を残さないかみたいなところがポイントになってきて、まあ、細かい実装のブレなんかは放置しがちなんですよね、
うん、
そこまで指摘しだすと回転数を落としちゃうからみたいな、
はい、
でそのレベルで放置されてた0点がの部分が、この提案とかによって50点になるという価値があるって感じですかね。
あー、なるほど、うん、確かにめちゃくちゃ細かいところをなんていうの、そこまで見切れへんわってところがありますというところで、まあ、そこを補填してくれる、うん
うん
うん、確かにそうです、
ね、例えばちょっとしたタイポ、コントローラーの T が抜けてるとか、
はいはい、
そもそもコントローラーっていう変数や関数名は何を言ってるかわからんからやめろみたいなのとかって、
はいはい、
まあ動作確認が終わってテストが終わってますみたいなコードレビューを突きつけられた時に指摘しますかって言ったら、 そんなんよりどっちかというとそのコントローラーっていう関数に与えてる役割だったりとか、そのクラス設計の組み立て方、
うん、
みたいなところの方が指摘しないといけないところなんですよね、
うんうん、
なのでまあまあこれで動いてて、これでもう実装進んでるんだったら、まあちょっとも問題はあるし直してほしいけど、ちょっとリリース時期とかも踏まえてもう受け取るかみたいなこともまあよくあると思うんですよ。特に外注とかとやり取りしてると、あの契約期間の関係とかもあるでしょうし、
はい、
うん、なんでまあそういう時でもね、他社であってもあの強制的にこういう機能を聞かせて、指摘できるし、機械的に指摘するので、まあ、人間みたいなやり取りにならないからその点も良くて、人がねタイプみたいなのを細かく突っ込むとね、なんだこいつ耳ちいねみたいな気持ちに若干なったりもするんですけど機械的に突っ込まれたらその辺の心理的安全性もね、はい、あるんで、まあいいかなと思います。
はいはい。
でもう一つ、あのちゃんとまともな指摘になるのか、有意義な指摘になってるのかみたいな指摘もあると思うんですけど、先ほど言ったコードガイドラインの UI にはですね、テスト用の専用のエディターが用意されてて、そのコードガイドラインをテキストボックスに入れて、右側に実際にあのサンプルのテストコードを入れて実行ってやると、これによってこのコードはこういう指摘がこれくらい出ましたみたいなのがちゃんと見れる、そういうテストツールが用意されてます。なのでもしあの今問題のあるコードがいくつか自覚的にあるあって、これがこうなったらいいなっていうのが分かっている状態であれば、すごく導入しがいのある機能になってるかなと思いますね。
なるほど。まあ確かに書いてる途中にね指摘してくれた方がいいですし、そういう意味でずっとなんていうのかな、まあ細かく突っ込んでくれた方が作成するときにも、うん、結果としてそのコード作成者のスキル力も上がりますし、うん、いいんじゃないかなと思いますね。はい、
そうですね。時間のあるときに人がこういうことを指摘しましたっていう結果があるじゃないですか、
はいはい、
でコードガイドラインとその実際のコードを組み合わせて同じ指摘が出てくるようにコードガイドラインの方をうまく調整したら、以降同じような指摘は人間がしなくてよくなるっていう、まあ、そのループを回せますよね、
うん、
なのでそういうなんかベースのものがあるだけでもよくて、まあ、1万歩くらい譲ってまともな指摘が一件も出ない状態になってたとしても少なくともコード規約を読んでっていう時のコード規約は、定性的にはそこに書かれている状態になってるはずなので、まあ
はい、
ある意味まず最初プロジェクトに入ってもらう時の最初のインプット資料としても使えるものにはなるのかなとは思いますね。
はい、承知しました。まあいいんじゃないかなと思います。はい、
はい、ということで、まあ、なかなか生成 AI もソフト開発に踏み込まれてきていて、最後一点、まあ、参考情報的な共有ですけど、あの以前 O1 というモデルがあの OpenAI 社から出てきて、 従来のモデルと比べて、一発で回答を返してくるんじゃなくて、自分の中で何回か深掘りしていって最終的な答えにたどり着くってことで、論理的な思考能力が上がっているということで提供されているオープン AI 社のモデル O1 モデルっていうのがあるんですけれども、今回のGitHub コパイロットのアップデートで、先ほど言ったように複数のファイルとかをまとめて一括でより幅広く見てもらうということをしてもらうときには、かなり O1 の能力っていうのは頼りになるなと思う機会も増えてきているので、今回 GitHub コパイロットちょっと試す機会があったら O1 の方にも手を伸ばしてみるといいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
ごめんなさい、 GitHub コパイロットを使うんだったら O1 も触ってみてもいいんじゃないっていう意味です
よね。そう、うん、GitHub コパイロットはもともとコーデックスって言われているような、そのコード専用の小さい LLM 生成 AI モデルっていうのが使われていました。で、先々月くらいまでは、それをアップデートして GPT-4o でやるようにしましたよっていうのがアップデートだったんですけれども、ちょうど、もう先月か11月にアンソロピックという会社が出しているクロードのモデルですとか、Google が出しているジェミニっていうモデルに加えて、 OpenAI 社の最新モデル O1 モデルもサポートしましたよというアップデートが来ました。この中でクロードっていうのはもともとビジネス向きで論理的思考能力が高いと言われているモデルですし、 O1 モデルは先ほど言ったように深掘りしてくれるので、より論理的な解決能力が高いと言われているモデルになってきているので、複数のモデルを試して自分たちが最も欲しいコードっていうのを模索していくような、そういうタイミングになってきているので、今はいろいろ触ってみて、こんな風に出るんだっていうのが世の中の時代のタイミングとしてそういう状態なので、触ってみてもいいんじゃないかなという紹介でした。
GitHub コパイロット上でいろいろ切り替えれるからってことですね。
そう、はい、そうです、そうです。
なるほど。楽しい時期ですけど、なんか仕事で使うには悩ましいですね、それ。
結局どれ使えばいいのに。
そうって感じがちょっとするんで、はい、了解しました。
はい、
そうですね。
はい、以上です。
はい。はい、じゃあ、次の方から私の方からです。いつものごとく、はい、宇宙ネタですけど、一つ目。エプシロン S の話です。 NHK さんの記事からなんですけども、小型ロケットエプシロン S 燃焼実験で爆発、去年に続き2回目というタイトルの記事になります。鹿児島県の種子島宇宙センターで行われた開発中の新たな主力ロケットエプシロン S の燃焼実験で爆発が発生しました。エプシロン S は衛星打ち上げビジネスへの参入を目指していますが、燃焼試験での爆発は去年に続いて2回目で、今後の打ち上げの計画への影響は避けられない見通しですということです。ですね、で26日の朝ですね、午前8時半頃にやってたんですけども、120秒なんで2分間の燃焼をする予定だったんですけども、50秒くらいに、爆発しちゃったっていう感じです。はい、で先ほども言ったんですけども、1回目も同じようにちょっと爆発していて、同じようにって言うとちょっとあれなんですけど、まだ原因は分かんないんですけども、1回目の方も1分前後ぐらいで爆発していて、データを取ってたところを見る限り、燃焼圧力というのが上昇してたというのも同じ傾向らしいです。はい、ただ1回目の爆発の原因を一応こう分析をして、これじゃないかっていうところに手当てをしているので、それでも燃えちゃったっていう話になってまして、ちょっと頭を悩ませる、みんな頭を抱えるかなという形になってますね。その原因が同じで、手当てが足りなかったのか、実は原因が思ってたのと違ったところなのかとか、もしくは1回目と2回目で別の要因だったのかとかね、はい、いろいろあるので、ちょっとなかなか難しいですけど、今後も、数ヶ月にわたって確認をしていくという話らしいです。はい、 で、ちょっと X の方でというか N ネコビデオビジュアルソリューションさんの方で言ってたのが、1回目の爆発で、真空、圧力試験容器だったかな、その真空で燃焼させる試験装置が、まあ、爆発しちゃったんですよね、はい、
うん、
で今回、安全面のもん、重視して大気圧試験、大気中で燃焼させる試験機、試験設備を使ってたんですけど、うん、そっちは爆発しちゃったので、うん、あとじゃあどこで試験できるのみたいな話があるらしくて、まあ、場合によってはその試験環境、試験設備、試験サイトっていうのがいいのかな、うん、の修理込み込みでやる必要があって、まあ、結構そこも大変そうだなというところが なかなか難しいなと思いつつの紹介になります。はい、
なんか根本的な理解をしときたいんですけど、
はい、
イプシロン自体はあの日本の中では安価に打ち上げるために設計されているロケットで合ってましたっけ。
まあそうですね、あの H3 と比べて安価に打ち上げるという目標ですね、はい、
うんうん、で安価に、運用していくために固体燃料を採用していて、その取り扱いがやはり難しいという問題なんですかね。
いや固体ね、半分正解かなという感じで、ちょっと記者会見の話を聞いただけなんですけど、私も固体燃料ロケット自体は昔から使ってます、うん、H2 の時代から使ってます。
あ、なるほど。
で、はい、H3 の、 あの横っちょについてる小さいロケットというか、あの発射の時についてるやつ、うん、もうあれも固体ロケットなので、うん、そういう意味では同じものを使ってます。なので、うんうん、固体ロケット自体が新商品というわけではないです、うん、はい。で、今回その昔から使ってた固体ロケットを、圧力を高めて素材も軽くして、うん、より性能が出るようにしたらしいですね、はい、
うんうん、
なので、結構その技術的に難しいところに挑戦していってて、そこが超えられてないという話みたいですね、
うんうん、なるほどね。まあ、今言ってくれたような技術を使えば、まあ、全体通して非常に安価に作りうる打ち上げる能力をちゃんと維持したまま低コストに抑えられるというところで、まあ、技術の見せ所だったポイントで、まあ、やはりそこはかなりチャレンジングな領域なので、いろいろ難しいねっていうのが見えてきてる。
はい、そういう感じですね。
うん、それだけ聞くと、なんかもう、まあ難しいんだろうな、なんかもう少し段階的な試験っていうのができないもんかなみたいな気持ちはあるんですけど、
まあ、
難しいんでしょうね。
いや、言うてることはわかるけど、その、
うん、
言うてることはわかりますよ。だから今までできてたやつがあるじゃん、そっから一気に飛躍するんじゃなくて、なんかこうちょいちょい、
でもあるし規模とか、
うんうんうん、
あの物のサイズとかも含めて、
はいはいはい、
なんかあの、まあ、当然物がでかくなって燃料も大きくなったら、あの想定されうる圧力レベルとかが全然違うので、小さいものでやったとてあまり意味がないみたいなのは、まあ、その観点はそれでそれで理解はできるんですけど、なんかいや、一番嫌なのは、まあ、この挑戦を同じレベルでもう一回続けて同じように失敗みたいになると、ちょっと続かない可能性が嫌だなと思ってて、せっかくいい挑戦をしていい失敗を重ねてくれてるのに、その失敗が、失敗だけが一人歩きして潰されないように、いや小さい成功はいっぱい積み上がってんですっていう状態のなんか話が欲しくなるなって聞いてて思いました。
いやー、わかりますけどね、うん、どうなんでしょうね。まあ、うん、 素人目から見てちょっと思ってるのは、まあその、うん、ここで巻き戻ってそのなんだろう現象モデルみたいなの、
うん、
を、まあ、やってもいいのかなっていうのは確かに思います。はい、
うん
し、もしかしたらやる可能性もあるんじゃないかなとは思いますけれど、
うんうん、
まあそのじゃあなんで今までやってこなかったっていうと、うん、まあ、半分はお金がないのかなっていうのは、
そうそうそう、お金と期間の話ですよね。もう計画が決まっちゃっててっていう、
はい、確かその H3 にも使う予定なんですよこのモーター。あ
ー、そうなんだ。
なので H3 の、 その開発計画、ここまでにこの開発品を載せてみたいな話をするときに、うん、そっちのマスタースケジュールに載せるためにも結構急いでたって面があるような気がしていて。
なるほど、
うんうん、なのであんまり積み上げるよりはバッと作り込んだっていう感じがあるんじゃないかなと思ってます。はい、
うん、そうね。いやーもうそういうね、弱さ事情が苦しいっていうのはめちゃくちゃもう何回も話してるのですごくわかるんですけど、
はい、
いやー でもなんかここでこのできませんでしたねで終わるにはあまりにもったいないチャレンジを頑張ってくれるなと思うからな、なんかなんとかならんもんかなっていう、いや、まあ、それだけなんですけどね。
いや、ちょっとさすがに多分イプシロンというかこのモーターはなんともなりませんでした、おしまいにはできないと思ってて H3 に関わってくるので、
う
ん、
そうですね、
やりきるとは思いますけど、まあその
思ったより安くなりませんでしたとかはあるで
しょう、ね、そう全然あるでしょうし、2年遅れ3年遅れとかになると またなんかこのなんていうのかな、日本としての開発計画が遅れていくので、
うん、
まあ急いでも仕方がないというか、まあ中の人はみんな頑張ってるでしょうけど、うん、まあ難しいところですねという感じ、はい、
そうですね。いや難しいな、
うん、はい、難しいなというところ。
ここまで来てる時でそもそも論ばっかり言いたくなるのはもう本当素人目な証拠なんでね、
はい、
まあ予告から言えることはないんですが、まあ粘り強く頑張ってください。はい、以上です、はい、
って感じです。はい、 あとちょっと NVS さんの紹介を一応しておきましょうか。ネコビデオビジュアルソリューションさんっていう、個人の方でいいのかな、がいらっしゃるんですけど、うん
うん、
今回このイプシロン S の燃焼試験で、唯一と言っていいのかな、多分他の主要メディアさんも動画出してなかったから、唯一その横からこの燃焼試験で爆発する状況を撮ってくれてた方がいらっしゃって、はい、毎回ちょっと打ち上げとかこういう試験とかカメラを設置してくれてたんですけど、うん、
はいはいはい、
で今回もその今回2台体制で人が入れない領域のところからカメラを使って撮ってくれてて、それでかなり詳細にって言っていいのかどうか分かんないけど、うん、爆発の様子が確認できたターンですよね、うん
うん、
で他のメディア、TBS とかそういう主要メディアレベルでそういう動画を撮ってて使ってて、うんうん、まあその何年もやってきた磁力だなと思う一方で、なんていうのかな、その個人の方が撮ってくれてたのは非常にありがたかったんですけど、それしかなんかこう解析する動画がないのももったいないなと思ったなっていう次第ですね、うん、
これ JAXA 自身はでも 撮ってたりするんですね。
まあ近場で正直撮ってるんじゃないかなって気はするけど、うん、速報で JAXA から出てきた動画はお尻の方から撮ってた監視カメラっぽいやつなので、まあどうなってるかちょっと分かんないですね。はい、
なるほどね。
うん、まあ何せよNVS さんがかなりすごいいい絵を撮ってくれてたんで、今回すごいなという感じですけども、何分個人でやってらっしゃるので、この方毎月収支を出しているんですけど、最近かなりマイナスなので、うん、気分が乗った方はご寄付をしていただけると嬉しいなという紹介になります。はい、
なるほど
って感じです。はい、で、次の方ですね、リュウグウのお話です。
はいはい。
ちょっとこれ英文の論文を機械翻訳したやつなので適当かもしれないですけど、宇宙から帰還したリュウグウのサンプルに地球微生物が急速に定着というタイトルの、まあこれあれですね、
うん、
記事というか、まあ、あれですね、論文になりますと。はい、
うん、
で、リュウグウですね、はやぶさ2ミッションによって回収されたリュウグウから持ち帰ったサンプルっていうのがあります。で、なかなかないサンプルだっつうんで、日本から各国に配られていろいろ分析をしてたんですけども、そこに何かしらこう菌糸状の生物と思われる存在が発生していることが発覚しまして、はい、これはびっくりだなということです。うん、まあ、ただ、地球外生物がいたという話ではなくて、そのまあ状況から見て、その地球で観測するまでにどこかしらで汚染されてしまったものが定着しているのではないかなという、
うん、
状況証拠が挙げられています。はい、で、面白いのはって言ったらあれですけど、かなりそういうことが起こり得るというのはもう分かりきってたので、めちゃくちゃ気をつけてサンプル扱われてたはずなんですけど、それでも発生している、
うんうん、
というところで、かなりそういうコンタミではないんですけど、それだけ気をつけてでも発生し得るっていうのはなかなか難しいなと思う一方、うん、定着してたっていうのが結構面白いと思っていて、まあ、リュウグウなんてその何十億年も、うん、何十億年何百億年うん何十億年かなうんもう宇宙空間をさまよっていたような栄養素なんてなさそうな、
うんうん、
岩石なんですけど、それに、菌糸が定着できるという話、まあ、餌になりうるという話は、うんうん、なんかなんていうのかな、菌糸すごいなと思う一方、まあ、地球外にそうのなんていうの人類が進出した時に、
うん、
まあ、その菌糸とかうまく使えば意外とうまくいく可能性もあるなみたいな、その、うんうん、普通に土として使える可能性があるなというのがいい面。はい、
だからで今時点でその惑星とかには人間が欲しいものはあんまりなさそうだなっていうものであっても、まあこういう事実を元にすれば今のうちに微生物やら何やら送りつけといて生命活動が維持できるんであれば、結果的に数千年後か分かんないけど今人間の欲しい土壌ができている可能性はあるっていう、
そうそう、うん、土壌回出とかで有用な、その種だけ持っていって現地で生産するみたいなのがやりやすい可能性がある、うん
う
ん、
そうですね、
っていうのがいい面で、悪い面は、結構月とか火星とかに人間でこれまでいろいろ探査機を打ち込んでいったわけですけど、
う
はいはいはい、まあそいつらの汚染どうなってんのっていう話で、今までも一応気をつけてはいたんですけど、なるほどね、とは言いつつも打ち上げるときにはその、このリュウグウのサンプルでダメレベルだったら今まで気をつけてたレベルはダメってことになるので、
はいはい、
もしかしたらその火星とかすでに汚染されている可能性があって、まあ、そこら辺も気をつけないと、なんていうのかな、間違った結論を導いてしまう可能性がある、うん、
はいはいはい、
っていうところとかですね、うん、はい、
なるほどね。いやでもそうだね、科学的な裏付けの認識齟齬は生まれやすくなって不確実性が増すこと自体はその通りだと思うけど、真下未来自体はおもろいなと思っちゃうな。
まあそうですね、うん、
地球の何かしらがほぼ住めないとされている月とか火星とかに影響を与えうる、何か状況を変えうるものが地球から打ち込んだ宇宙船等々によって発生したという事実自体は個人的には面白いと思った。
はい。まあその仮説レベルで言うと、
うん、
なんて言ったかな、その地球の生命体って実は隕石からやってきたんじゃないっていう仮説とかもあるのですよね。
ありますね。
うん。で、まあそういうのにもちょっとある種現実味というかプラスの想定されうる、うん
うん
うん、プラスのポイントが入りますし、
うん
うん、なかなか夢は広がる感じですね、うん、
そうですね。何でしたっけ、隕石に本当に微小な単細胞生物が付着していて地球にぶつかったと同時に海に潜りそこから増えていったみたいな話でしたっけ。
うん、そうですね。なので、なかなか興味深いは興味深いですけど、
うん、うん、いや面白いと思います。
はい、っていう感じなので、まあなかなかこう地球外から持ってきたサンプルを調査するっていうのも非常に大変だなっていう感じですね。そうですね、はい、
サンプル取れてから今何年くらいでしたっけ。
4年いつでしたっけ。ちょっとパッと出てこないんですけど、
2020年に来てるから4年くらいだ
と。じゃあ4年くらいですかね。はい、
その4年くらいで今この調査状況ってあるのも相当気をつけてやってんなって感じなので、まあ大変ですね。
まあ大変ですね、うん、まあいろいろ世界各国で調べたいこともあるので、順々みたいなのところもあったりしますし、うん
うん、だからこの4年はほぼほぼあれですよね、各国の研究機関にばらまくって、安全にばらまくための活動で、ほぼほぼで、ようやくじゃあ取り掛かるかって見たら、あ、禁止いるじゃんっていうのが分かったみたいな、
うん、みたいな感じ。そんなレベルですよね。はい、
禁止がいるいないくらいだったら結構早い段階で分かるだろうから、調査の。いや、おもろいですね。
はい
はい、
って感じですと。で、最後はさらっと、
はいはい、
読売新聞さんの記事で、12月発射のカイロス2号機に人工衛星5機搭載、仏像も設置という、初号機は爆発というトヨタの記事です。和歌山県串本市町の発射場から12月14日に打ち上がる小型ロケットカイロス2号機について、宇宙開発の新興企業スペースワンは29日民間企業や台湾などの小型人工衛星5機を宇宙に運ぶ計画などを発表しました。衛星の一つには宇宙から世界の平和を願い仏像を設置しているということで、まあ画像があるんですけど、まあポチリみたいなのが、まあ本当に衛星の上側に仏像が祀られているそうなので、はい、 宇宙からあの地球の平和を願ってくれる仏像がまた増えるんじゃないでしょうかという感じです、はい、
大変失礼なんですけど何回くらい爆発しそうですね、
はい、いやいやいやほら守ってくれるかもしれないじゃないですか、はい、
だって宗教が違うじゃないですか
まあまあまあ、まあ、
ロケットの宗教と仏像は世界観が、
はい、でも
神話戦争が
衛星が完成した時三菱重工とかだと三菱電機開発だから、うん、神主さんがお祓いに来てたりするらしいですから、
おー、
うん、仏像だってあってもいいんじゃない、うん、
いやあってもいいんだけどね、カイロスから飛ばさなきゃいいと思うんだよね、もっとロケットの名前もなんか
まあそれは
宇宙にちなんだものにしてもらって
なくはないけど、はい
まあまあまあでも、まあ、冗談はさておき、はい、はい、割と短いペースでのチャレンジだと思うのでぜひ頑張ってほしいですね。
そうですね、うん、
9ヶ月後っていうのは
ぐらいですかね、
まあ、界隈としては結構早いペースだと思うし、
まあ、うん、スペース X を除けばそうですね、はい、
スペース X はちょっと
ちょっとあれなんで枠外なので、はい、そうですけど、はい、
うん、日本の宇宙開発としてはインターステラーよりも高頻度じゃないですか、
うん、はい、という感じなので頑張ってほしいなというところ、はい、でまあちょっと期待するのはカメラついてると嬉しいなと思いますけど、
あ、はいはいはい、
どうかなって感じですね、うん、
そんないね、まあそうだね、正直失敗してもいいからなんかエンターテインメントにして、
うん、
次の投資を受け付けられる状態にはしといてほしいですね。
そうですね、
ただニュースであ失敗したんだで終わると次の投資がね
ちょっともったいないので、はい、
うん、
頑張ってみてほしいなというところでの紹介でした。
はい、じゃあ今日はこんなもんですかね。
はい、じゃあお疲れ様でした、
うん、お疲れ様でした。